4. 令和4年第1回臨時会第2回定例会。2月4日に第1回臨時会が開催され、住民税非課税世帯などへの給付金事業が計上された補正予算など承認2件議案1件が原案通り承認可決となりました。また2月28日から3月23日までの第2回定例会が24日間の会期で開催され、町長から提出された令和4年度の予算案を含む議案19件、同意1件がすべて原案通り可決同意となりました。議員から提出された発議2件および意見書3件についてもすべて原案通り可決しました。発議とは、議会で審議される議案の多くは、町側から提案されますが、議員、もしくは委員会からも発議、提案することができます。議案の修正や動議のほか、意見書、決議、条例案などが提案されます。また、議員の一般質問は、12名の議員が行い、調整に対する質問を行いました。令和4年度一般会計予算は127億597万円、前年度に比べ2億8767万円の増額です。令和4年度の税収は、令和3年度は新型コロナウイルスの感染拡大が大きく影響を与え、減収の予算計上となりましたが、令和4年度については、令和3年度を大きく上回るものとなっています。歳入については、徴税が73億3532万円、前年度に比べ7億172万円の増額、率にして 10.6% の増額となりました。これは令和3年度限りの新型コロナウイルス感染症にかかる固定資産税、都市計画税の特例軽減措置が終了すること、令和3年度の法人町民税が見込みを上回って推移しているためです。町税、町民税、個人分20億7651万円、前年度に比べ5193万円の増額。法人分5億1106万円。前年度に比べ1億3744万円の増額。固定資産税40億4722万円。前年度に比べ4億8027万円の増額。都市計画税3億947万円。前年度に比べ1925万円の増額です。令和4年度新規事業の一部を説明します。1、庁舎1階トイレ洋式化改修工事630万円。庁舎1階トイレの和式を洋式に変える。2、庁舎敷地等植栽工事422万円。庁舎北側駐車場などの周りに植樹を行い、一般開放に向けて庁舎3階屋上庭園の整備を行う。3、運動公園テニスコート人工芝改修工事設計業務委託料574万円。全6面を人工芝に改修するための設計業務委託料。4、令和の森公園施設管理整備事業4039万円。ドッグラン整備を含む住民が安全で快適に利用できるように令和の森公園内の遊具、トイレなどの修繕を行う。5、旧島岳住宅、かやぶき屋根、差し替え工事、1760万円。文化財保護のため、かやぶき屋根の差し替え工事の実施。 6、住宅用火災警報器購入補助50万円。これは平成18年6月から設置が義務付けられた壁や天井に取り付ける警報器、すべての寝室と寝室がある階の階段に設置する必要があります。平成18年5月以前に建築された住宅などが対象となる予定。1万円かける50件。予算特別委員会が注目。1、クーポン券配布事業。第3弾、地域応援ふれあいクーポン。新型コロナウイルス感染症拡大で影響を受けた地域経済の活性化と住民サービスのための事業。クーポン券配布事業交付金1500円かける38,100人分で5715万円。主な質疑。質問。令和3年度も実施しているが、今までのことから改善点や改良点は？答え。改善点というよりも利用率がとても高いので、もう一度同じ形で実施したい。今後取扱店舗の拡大をして利便性を図りたい。質問。アンケートでは B 券の方が使用しづらいとか、換金手続きなどがやりづらい、面倒だという声もあったが、令和4年度の実施に関しては今まで通りに行うのか。答え。今まで通り行いながら、アンケートの内容も加味し、改善できるところは改善していきたい。2、公共交通利用補助事業。70歳以上及び妊婦の方を対象に公共交通機関の利用を支援し、移動の機会及び利便性の向上を図るための事業。公共交通利用補助金1万円かける1800人で1800万円。公共交通補助事業関係消耗品21,000円。主な質疑。質問。令和3年度までは補助金が6,000円だったが、1万円に増額となった要因は？答え。この制度は4年間にわたり実施する計画となっており、2年を経過し中間見直しをした結果、利用金額が1万円を超す方が 80% 以上だったため、補助金額の拡大を図ることになった。質問。利用補助金の対象年齢を拡大することは検討しなかったのか？答え。財政面も考えて70歳以上及び妊婦の方という形にした。質問。今年度補助金申請をするにあたり、集会所での出張受付が実施されたが、周知不足だったのでは？答え。周知が足りなかったように感じている。今後、周知等を含めて住民が利用しやすいようにしていきたい。3、キャッシュレス決済、セミセルフレジ導入事業。感染症拡大防止の強化と社会的な環境整備を充実する。キャッシュレス決済端末機139,800円かける4台かける 1.1 で615,120円。セミセルフポスレジシステム889,000円かける4台かける 1.10 で391,1600円。主な質疑。質問。キャッシュレス決済セミセルフレジの設置場所は？答え。住民課担当窓口、税務課収納課所、藤久保出張所、千曲沢出張所の4箇所。質問。セミセルフレジと現金での支払いと2つの方法で進めていくのか。答え。2つの方法で進めていく。質問。いつから導入されるのか。答え。9 9月からの運用開始と考えている。質問、キャッシュレス決済が可能な書類はどのくらいあるのか。答え、住民課、税務課などでだいたい30種類ほどの証明書発行が対象となる。4、建築物耐震改修促進事業。地震による倒壊の恐れのあるブロック塀などの撤去、築造工事を行う所有者に対し、その費用の一部を助成する。ブロック塀など撤去、築造工事助成金。撤去工事3件かける20万円で60万円。築造工事3件かける40万円で120万円。主な質疑。質問。対象となるのは町が調査してリストアップされた箇所か。答え。限定ではないが、町が把握している29箇所のうち、通学路や避難路を含む道路に面した危険度の高い箇所が5件ある。そのうちの3件に限定した。質問、対象の箇所についての進め方は？答え、町から声かけしていく予定である。質問、工事費の助成金額は全額か、それとも一部か？答え、撤去工事の見積もり額の3分の2、または1平米につき1万5000円で計算された数字のいずれか少ない方で、上限を20万円とする。築造工事については、工事費の見積もり額の3分の2、または1平米につき3万円のいずれか少ない方で、上限を40万円と想定している。5. 地球温暖化対策推進事業。ゼロカーボンシティの実現に向け、再生可能エネルギーや電気自動車の導入を促進する。ゼロカーボンシティとは、二酸化炭素などの温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と、森林等の吸収源による除去量との間の均衡の達成、実質ゼロにする。これを目指すことを表明した自治体のこと。三芳町も3月26日に三芳町ゼロカーボンシティ宣言を行いました。再生可能エネルギー設備設置補助。5万円かける25件で125万円。次世代自動車購入補助。5万円かける20件で100万円。主な質疑。質問、次世代自動車の基準は？答え、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、あとは燃料電池の自動車を考えている。質問、いつからスタートか？答え、新年度早々に運用の基準となる要項等を整備し、直ちに着手していきたい。6、緑化推進事業。緑の保全や地域の緑化について、事業者も含め、広く町民全体が関心を深めるような普及啓発を図る。シンボルツリー、記念樹等を配布。苗木、2000円かける1000本かける 1.1 で220万円。主な質疑、質問。事業の目的は？答え、緑化意識の高揚、緑豊かな街並み景観づくりが従来の目的。合わせて地球温暖化対策の一つとして植樹を増強することで CO2 の吸収効果を高める目的とする。質問、事業の対象者と内容は？答え、住民と事業所が対象。住宅と事業所の敷地内に木を植えて緑を増やすための緑化推進事業。質問、木の種類は？答え、10種類程度を現時点では考えている。選択できるような形にしたい。7、小中学校適正規模適正配置検討委員会。 小中学校のより良い教育環境と教育効果を高めるための適正な規模、適正な配置についての検討をする。会長、5000円かける1人5回、2万5000円。委員、4000円かける4人5回で8万円。指揮権を有する者、6000円かける2人5回で6万円。主な質疑。質問、委員会でどのようなことを検討するのか。答え、予定では現状での児童生徒数や学級数の減少、学校編成にかかる通学路、施設の状況などの課題について話し合っていく。また保護者や教職員などに実施する予定のアンケートなどについても検討する予定となっている。質問、具体的な協議課題は？答え、学校を再編した時の利点と課題、現状維持した時の利点と課題、またその他の通学区の再考など、いろいろな面からの考察と協議を考えている。質問、5名の委員の内容は？答え、学校、地域に関係がある方をバランスよく選出するため公募は考えていない。地域の代表としては、学校運営協議会でコミュニティスクールなどに関わっている方や、連合 PTA の保護者などから選出の予定。賛成討論。公明党。新型コロナワクチンの3回目接種事業の円滑な推進や地域の経済の活性化など、今後も継続される状況か。新年度予算では、明るい事業も見られる。寄付金による庁舎敷地記念植樹、ブロック塀撤去築造工事助成、庁舎1階トイレ洋式化工事など、町民の要望に応える事業が予算化されており、賛成する。同じく賛成討論、三好未来。財政調整基金残高をはじめとする一般会計基金残高は、令和3年度当初予算時の残高よりも多く見込まれる。税収の不安定要因はあるものの、多額の財政支出を伴う事業が予想される中では評価できる。自主財源の確保と計画的な財政運営、住民の福祉のより一層の向上を望み賛成する。反対討論。日本共産党。個人情報の流出が心配のマイナンバー制度は問題だ。学校給食費の補助、18歳までの医療費無償化、国民健康保険税の子どもの均等割の免除など、生活支援策が重要。公共交通の充実、コミュニティバスの運行を求める。三好スマートインターチェンジの大型車導入は交通安全対策が不十分で認められない。ここまでは鈴木でした。
予算特別委員会、持続可能な財政運営を。2月28日および3月17日に予算議案が本委員会に付託され、3月8日、10日、11日、14日、15日、17日の6日間にわたり委員会を開催し、委員14名及び議長並びに町長、教育長及び関係する執行部説明員の出席のもと審査を実施しました。今回の予算特別委員会もコロナ禍の開催ということで、感染対策として3密回避のため会場内の人数制限を目指し、担当課ごとの審査としました。6日間にわたるすべての審査が終了した後に、委員間の自由討議を行いました。自由討議の結果、各会派からの意見を委員長報告に盛り込むことに決定しました。賛成。予算案に賛成の会派からの主な意見。1、在宅福祉支援事業の 緊急時連絡システム通報装置借り上げ料について固定電話を所有しない方への対応の協議をすべき。緊急時連絡システムとは、一人暮らしの高齢者や家族と同居しているが日中常に一人になってしまう高齢者に対して、急病、事故などの緊急時でも無線発信機によって消防署へ自動的に救助通報が届く町独自のシステム。救助通報を受けた消防署は救急車を出動させ救助活動を行います。自宅の固定電話機に設置しますが、システム機器は無償貸与され、設置費用は町の負担となります。2. 建築物耐震改修促進事業のブロック塀等撤去・築造工事助成金について、予算は3箇所分となっているが、特に危険な箇所については、早急な対応が必要と考える。所有者・管理者への対応を丁寧に進めていくべき。 3. 庁舎等管理費の3階庭園をガーデンテラスとして一般開放するにあたっては、セキュリティ及び入場者の安全対策を十分に取り、車椅子利用者等誰でも利用することができるようにすべき。 4. 庁舎の修繕に関しては屋上防水工事にとどまっている。予防的修繕により建物の長寿命化を実現するためにも、今後速やかに大規模修繕を実施するべき。 5. テニスコート改修工事は高額な工事費が予定されている。今後テニス連盟だけでなく各種団体の要望も聞き入れ、スポーツ行政にも注力すること。 6.ライフバスの補助金については新しい公共交通システムに充てることも含め、今後も検討し町内公共交通についての協議を進めていくこと。反対、予算案に反対の会派からの主な意見。 1. 藤久保地域拠点施設整備事業についてはスケジュールありきではなく、住民とともにじっくり考えていくこと。 2.バス交通改善対策事業補助金については、ライフバスのサービス向上や経営努力を求めるとともに、コミュニティバスの導入など公共交通の三芳町的在り方の検討が必要である。以上のような内容がありました。自由討議終了後、議案ごとに討論・採決を行いました。予算特別委員会の採決の結果、国民健康保険特別会計予算、介護保険特別会計予算、下水道事業会計予算、水道事業会計予算、すべて賛成総員です。後期高齢者医療特別会計予算、一般会計予算、どちらも賛成多数。以上、本委員会に付託された予算案はすべて原案通り可決すべきものとなりました。予算特別委員会委員長細谷光弘、副委員長井田和弘。特別会計、国民健康保険予算総額36億1257万円。主な歳入、国民健康保険税7億8509万2000円、 97.76%。 県支出金26億1546万1000円、 101.58%。 主な歳出、保険給付費25億4252万5000円、 102.04%。受診者負担分を除いた医療機関に支払われる費用、国民健康保険事業費納付金9億8795万3000円、 98.21%。 医療給付費の財源となる県への納付金、介護保険予算総額28億5812万7000円。主な歳入、介護保険料 6億4607万3000円 100.18%、 国庫支出金5億4826万8000円 110.20%、 支払い基金交付金7億3837万6000円 105.87%、 県支出金4億1824万6000円 105.99%、 繰入金5億687万9000円 104.76%。 主な歳出、保険給付費26億8391万2000円 105.90%。 介護サービスを利用したことに対し介護事業者に支払われる費用、地域支援事業費1億2787万円 107.01%。 後期高齢者医療保険、予算総額10億7544万6000円。主な歳入、後期高齢者医療保険料4億9874万5000円 109.46%。 一般会計繰入金5億5011万6000円 115.83%。 主な歳出、後期高齢者医療広域連合納付金10億3150万6000円 113.01%。反対討論、日本共産党、令和4年度5年度の後期高齢者医療保険料は均等割額で2470円、所得割率で 0.42 ポイントの引き上げとなる。さらに10月からは患者の窓口負担額が一定所得以上のものは2割負担となる。これらは受診控えに拍車をかけ、重症化、さらなる医療費増へとつながることが懸念されるため反対する。企業会計、下水道事業、推薦化個数15050個、 100.33%。 年間処理水量578万1250立方メートル、 100.00%。 1日平均処理水量13823立方メートル、 102.83%。 主な建設改良事業、公共下水道建設事業727万6000円、39.82%。 特定環境保全公共下水道建設事業100万1000円、 100.00%。 流域下水道事業5456万8000円、 128.74%。 収益的収入8億5617万1000円、99.72%。 収益的支出7億4491万円、 98.64%。 資本的収入7273万8000円、 94.70%。 資本的支出2億4021万3000円、 90.20%。水道事業、給水個数16850個、 100.60%。 年間総給水量497万5315立方メートル、 99.79%。 1日平均給水量13631立方メートル、99.79%。 主な建設改良工事、排水管整備2億1425万5000円、 172.06%。 浄水場整備1億 2,599万6,000円 91.49%。 収益的収入8億5,442万7,000円 99.93%。 収益的支出8億2,843万4,000円 98.61%。 資本的収入1億7,895万2,000円 131.58%。 資本的支出5億726万6,000円 124.82%。 パーセントは令和3年度当初予算比です。その他の議案、重度心身障害者の医療費議案第5号、令和4年10月1日より重度心身障害者医療費受給者証をお持ちの方は、埼玉県内の医療機関等で医療費保険診療分の窓口払いがなくなります。一部実施していない医療機関等もあります。町内のゲートボール場議案第7号、藤久保にある宣言跡ゲートボール場が利用者からの申し出により地権者と相談した結果廃止になりました。これにより町内のゲートボール場は次の7カ所になりました。上富の木瀬谷ゲートボール場、上長久保第1ゲートボール場、上長久保第2ゲートボール場、北長井の宮本ゲートボール場、藤久保の西第1ゲートボール場、千曲沢の北原ゲートボール場、南側ゲートボール場です。監査機能の強化議案第8号、これまでの外部監査委員議員から選任される監査委員に代わって執権を有する者2名になります。1名は弁護士、公認会計士、税理士などの専門員。賛成討論、公明党。三芳町の監査機能充実に議会選出監査委員を廃止し、独立性や専門性を発揮した監査を実施する体制構築に、監査委員は監査の専門家である税理士等の専門家に委ねる条例改正に賛成する。今後、執行側と議会が正常な二元代表制としての機能を発揮し、議会は監視機能に特化していく。職員の育児休業議案第9号、国の制度改正に伴い三芳町も非常勤職員が育児休業を取得できるよう要件の緩和や環境整備などが措置されます。学校トイレ洋式化工事議案第20号、三好東中学校校舎西側トイレ改修の工事請負契約を締結することが承認されました。生徒用トイレ8カ所、洋式23、多機能1、契約の方法、一般競争入札契約金額6050万円、税込み。これまで学校トイレの洋式化は計画的に順次行われ、残る洋式化未改修は三好東中学校の東側校舎と藤久保中学校となりました。同意しました。公平委員会委員の選任、委員の任期満了に伴う新たな委員選任に同意しました。駒村昇氏。選挙管理委員会委員及び補充員が選ばれました。任期満了に伴い議員の投票による選挙が行われ、次のように決まりました。委員横山道夫氏、糠谷明弘氏、田畑正明氏、細谷光雄氏、補充員尾形殺氏、糠井誠二氏、松本浩二氏、佐々木修平氏。令和3年度補正予算一般会計第13号、歳入歳出予算の総額にそれぞれ2億47万4000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ154億 1,174万6,000円とする。主な内容、在宅福祉支援事業、配食サービス事業153万円、新型コロナウイルスの影響などにより利用増が見込まれるため、緊急時連絡システム通報装置9万円、利用希望者増が見込まれるため、小学校費675万円、中学校費360万円、新型コロナウイルス感染症対策への継続支援、消耗品、簡易パーテーション、空気清浄機、ビニール手袋、洗剤、ウェットティッシュ、パルスオキシメーターなど。学校給食センター管理事業、減額876万円。新型コロナウイルス感染症対策による休校、分散登校に伴う賄い材料費減額。一般廃棄物収集運搬事業100万円。家庭ごみ収集世帯数増加等によるもの。ふるさと納税推進事業1200万円。ふるさと納税寄付謝礼。ふるさと納税の増額が見込まれるため、埼玉県内ふるさと納税金額ランキング。2021年ふるさと納税額。三芳町第4位、3億3200万円。自治体オープンデータによる。意見書、性教育の充実を求める意見書。インターネットの普及で性の情報が氾濫する中、子どもたちを守る時代に即した性教育が望まれる。また子どもだけではなく、ジェンダー平等社会を実現する上で、子どもから大人まで生涯性を学ぶこと、その情報にアクセスすることができる環境を構築する取り組みを進めることを求める。提出先、国関係機関。反対討論、井田議員。子どもたちへの性教育は、性について正しく理解し、適切な行動が取れるよう、適切な指導が求められるとともに、また性に関する指導の価値観は、国によって異なるため、学習指導要領の見直しは一部の考え方に偏ることなく慎重に検討していく必要があると考える。介護職員の処遇改善に関する手続きの簡素化と対象職種の拡大を求める意見書。介護職員の処遇改善は、令和4年10月以降については臨時の報酬改定で所要の措置が講じられた。この報酬改定とともに、原則3年ごとに行う公的価格改定も含め、制度の簡素化や介護報酬の運用について事業所ごとの柔軟な対応を進め、地域の介護サービスを持続可能なものとすることを求める。提出先、国関係機関。地方創生と感染症対策に資するデジタル化の推進を求める意見書。少子高齢化や人口減少による人手不足、また感染症対策における働き方改革など、今日常生活に欠かせない現場での変容が求められている。誰一人置き去りにしない社会実現を目指し、教育、医療、分散型社会、持続可能な介護など地域課題解決のためのデジタル化促進を求める。提出先、国関係機関。軍事侵攻は認めない、ロシア連邦に対する非難決議を全会一致で可決。決議とは、政治的効果や議会の意思を対外的に表明するために行われる議会の議決のことを言います。法令上の根拠を有するものについては、一定の法的効果が認められますが、そうでない場合には、単に事実上の政治的、道義的な効力にとどまります。令和4年2月24日、ロシア連邦はウクライナに対して軍事侵攻を開始しました。これら一連の行為は、ウクライナの領土と主権を侵害し、 紛争の平和的解決を義務付ける国際法に反するものです。三芳町議会は3月4日にロシア連邦の一連の行動に対して非難決議を発議し、全会一致で可決しました。ロシア連邦によるウクライナへの軍事侵攻に抗議する決議。ロシア連邦のウクライナへの軍事侵攻は力による一方的な現状変更の試みであり、国際秩序の根幹を揺るがす明らかな国際法違反である。この軍事侵攻により子どもを含む多くの民間人が死傷しており、断じて看過することはできない。また、核兵器の使用を示唆するロシア大統領発言があったことについても強い憤りを表明するものである。三芳町は緑とぬくもりのある非核平和都市宣言の理念に基づき、無益な争いのない平和な世界の確立を訴え続けており、ロシア連邦の一連の行動はこの理念に大きく反している。よって、早期の攻撃停止とウクライナからの撤退及び外交努力による問題の解決を強く求める。以上、決議する。